では金星星座が天秤座の場合ですね、天秤座の場合はですね、支配星が金星になるので、まあ、定座になります。なんでちょっと金星のパワーをねうまく使えるっていう風な考え方だと思いますね。まあ、基本的に天秤座は人当たりが良くてですね、バランスをとってスマートで社交的っていうのがやっぱりテーマでして、いろんな情報にも敏感で、やっぱ美意識をねとても持っています。で、相手がどういう状況なのかっていうのをやっぱりよく見てるので、駆け引きもねとても上手だったりします。で、ただまあ自分から愛するっていうよりは愛されたいみたいなところがやっぱ強いですかね。はい。まあやっぱりね、このぶつかるっていうふうなことよりはやっぱ調和というのがテーマになってくるんですね。はい。まあ、なので、まあ、そういった意味では、まあ、とてもねバランスいいところなんですけども、まあ、ただちょっとね金星のバランスが悪くなってしまうと、まあちょっとね気持ちが通じ合えなくなってしまったりとかね、やっぱりそういう優柔不断さが出てきてしまうっていうふうな、まあ、ことがありますので、やっぱりその本心をね隠してしまうようなことも出てくる可能性があります。まあその点は注意した方がいいでしょう。では金星星座がサソリ座の人の場合ですけれども、サソリ座というのは、まあ、水の星座の、まあ、不動級になってくるわけなんですね。なので、まあ、じっとりしてるようなイメージで、よく見ています。洞察力もあるんですね。だから最初はね急には仲良くはならないですね。動かないですね。で、とことんやっぱり相手との、絆というのかな、一体感というのをやっぱ求めていくっていうふうなところがあります。で、好きになるまで時間はかかるんですけど、やっぱ好きになったらとことん突き詰めるタイプなんですよ。だから逆に言うとすごく男性一色になっちゃうみたいな、ところがあります。とっても一途ですね。最後まで愛し続けるみたいなところで、まあ、場合によっては相手に執着しすぎてしまったりなんていうところもあって、浮気を疑っちゃったりとか、ちょっと重苦しいね恋愛になってしまうなんていうちょっと悪い面もあるんですよね。まあ、そのくらいねちょっと重ためのこう恋愛傾向になるっていうことですね。では金星星座が射手座の人の場合ですね。まあ射手座はやっぱ自由なので、まあ熱意のままに自由奔放な恋愛っていう風な形ですね。で、やっぱり一緒にいてね楽しいことが大好きで、束縛されるのが大嫌いですね。だからそれだけ自由な関係性をやっぱり求めている。で、射手座の支配性ってねやっぱ木星になりますからね、そういった意味では拡大とか寛容さっていう風なところになってくるんです。で、どんどん広げてしまうので、新しいこととかやっぱ興味のあることっていう風なところはどんどんね興味が湧くんですけど、やっぱ一つのことを掘り下げるっていうのは得意じゃありません。なのでやっぱ金星っていうのはうまく回っていればねその楽しさでいいんですけど、やっぱマイナスになってしまうと、やっぱちょっと浮気のようなこととか相手に目移りしちゃったりとかね、やっぱそういう長続きがしにくいっていう風なやっぱ傾向があります。金星星座がヤギ座の場合、ヤギ座はですねやっぱり誠実さがありますね。で、ただやっぱりその地位とか名誉っていう風なところがまあどうしてもヤギ座の勝因になってきますので、基本的にはお互いに尊敬できるっていう風なやっぱ恋愛っていうのが、まあ、一つのテーマかなと思います。まあ、もちろんね遊び気分の恋愛なんてノーサンキューですね。はい。なので、まあ、本当にですね堅実です。で、一度好きになったら長く続けようとします。やっぱ支配性がやっぱ土星なので、やっぱり縁が深いっていう風なことの意味もあるんですね。なので、まあ簡単に気持ちが変わるっていう風なことはありません。ただ悪く出てしまうと、ちょっと相手の肩書きとかそういう風な、何でしょうね、ちょっと外見というのかな、そういう地位とかね、やっぱそういう風なものばかりを意識してちょっと打算的になってしまうっていう風なところが、まあ、あったりするんでね、そこはネイタルチャートのバランス次第ですけど気をつけたいところです。金星星座が水瓶座の人の場合ですね。まあ水瓶座はね本当にこう独特な感性なので、まあ、常識っていうのが、まあ、ノーセンキューな恋愛なんです。なんですごく自由で、水瓶座の方の特徴であっさりさっぱりしていますので、あんまり執着されないんですよ。で、個性的です。とってもで独自です。はい。なのでやっぱりその恋人がいても、例えば違う異性にも同じぐらいの距離感でいたりとかね、やっぱりしてくるんですよね。で、あとは常識っていうようなものがないので、例えばその 恋愛だったらこの人一人を大事にするだろうっていう一般的な概念がないので、みんなにフラットだったりするんですよね。あとこれ結婚につながるって形になると、籍を入れるとかっていうのもね、やっぱ嫌なんです、自由だから。なので割とちょっと事実婚というかね、そういう風な形式を取ったりとか、まあするケースがあります。まあ基本的にはちょっとクールすぎてしまう部分があるので、まあそこを理解した上でやっぱ恋愛関係をね、育んだ方がいいかと思います。では金星星座が魚座の場合ですが、まあ魚座の場合はですね、水の柔軟球になりますので、まあもう依存体質っていうのが一つのテーマになってきちゃうかなと思います。まあある意味ちょっと恋愛にすごいハマりやすいっていうことでしょうかね。やっぱりね、依存してしまうんで、好きな相手ともう全て一体になるっていうふうなこと、魚座っていうのは他人と自分の境界線がなくなるっていうふうな意味があるので、やっぱそういうふうなイメージになってくるんですね。なので、ただね、やっぱ同情心にすごく熱いで、相手のことがね、やっぱりよくわかるんで、深く思いやるんです。優しいんです、基本的に。ただ優しすぎて相手のことばっかり優先して、やっぱ自己犠牲になっちゃったりするっていうふうなこともあったりしますね。だからまあ愛されたいんですよね、やっぱ深くね。はい、なんでまあ基本的にダメになってしまうと、やっぱこの恋愛傾向として悪い男性に縁があったりとかね、やっぱ誘惑にね、やっぱりこう負けてしまってトラブルになっちゃったりとか、恋愛トラブルに発展してしまうようなあの部分もあったりするんで、そこは気をつけたいところですというところですね。で、金星星座は、まあ、恋愛だけ見るわけではないんですけれども、そういった社交運とかね、愛情運とか、やっぱそういうふうに興味のある分野、楽しくなれる分野っていうふうな見方もありますけど、やっぱり恋愛というテーマだけで、まあ、見てもこれだけのことが、まあ、分かってくるっていうことなので、やっぱりこの金星星座というのは一つやっぱ注目すべきポイントだと思います。以上、吉山哲也でした。